国にはね、高田派はほとんどないと思います。実は浄土真宗というのは全部で 10% あるんです。お西とお東がもうほとんどなので、2つかなと皆さん思われているんですが、実は 10% ありまして、その中のうちは威張っててナンバー3だ、3番目だって言ってますが、まあこんなもんでしてね。で、私は寺の息子です。そこの浄土真宗高田派というお寺の、その寺の息子で、地元は福井県の、三国というところにあります。三国というのは海辺の方なんですね。で、今でもそこに寺がございまして、何を隠そう、私はそこの住職でございまして、こう見えても全然お坊さんらしくないけどね。で、ただね、素直にお坊さんになったわけじゃなくて、小さい頃からは私は実はちょっとだけ私の話、私の母親が詩が好きでね、詩っていうのはいわゆるなんていうんですか、ポエムですね。で、小さい頃から私に、小学校の1年生ぐらいからずっと毎日私に詩を作れって言いましてね、で毎日私は詩を考えてたんです。で、そしたら母親がそれを勝手に何かコンクールに出したら賞が当たったんですね。そしたらますます書けって言うようになって、次の年に出したらもっと良い賞をもらったんです。で、それが2年生、3年生、4年生、5年生って毎年賞をもらって、5年生の時に日本で一番いい賞をもらったんです。すごいでしょすごいでしょ。その時の審査員はね、佐藤八郎さんという有名な詩人でした。で、佐藤八郎さんが、佐々木君は素直で良い詩を書くねって言って褒めてくださって、それの受賞式が、名古屋で行われたので、田舎のね、本当の私はもうど田舎の生まれですから、そこから生まれて初めて汽車に乗って名古屋という大きな町へ行きまして、そこで受賞式に行ったら、まあ名古屋ですから伊勢海老が出るんですね、ご飯にね。エビは出るわ、ステーキは出るわ、生まれて初めての食べ物をいっぱい食べさせてもらって、そしていろんな商品をもらいました。で、私の小学校の窓、部屋のすべての教室にカーテンがつきました。私の商品です、それ、いいでしょ。で、それはちっともいい話じゃないんです。なぜかというと、そのお金をもらって、商品をもらって詩を書くと儲かるんだって思った瞬間に、詩の才能が全部なくなってしまったね、これはちょっと仏教的な話ですよ。つまりね、物欲が人の素直な心をねじ曲げていくんです。で、死というのは本当に微妙な心で書くもので、美しい心がなかったら絶対書けない。素直な心のない詩人なんてのはないわけです。ところが、それが幸せが来て、お金が入って、物を見るとあっという間に消えるんです。で、それからはね、どんなに努力していい詩を書こうと思っても、その心の中にいつも欲望が混じってくるので、言葉が濁ってくるんです。そして私はもう詩人の道はそれで終わってしまったわけ。ところが、その時にもらった、商品にもらった、いろんなものの中に百科事典があったんです。で、これは生まれて初めて手にしましたから、自分の百科事典なんて私持ってなかったからね、朝から晩まで、その科学の百科事典です。物理学とか化学とかね、生物学のきれいなカラー写真の百科事典、それをもう朝から晩まで食い入るように見てるうちに、だんだん今度はじゃあ科学者になろうと思うんだ。そしてとうとう、お寺はもう継がないって言って、僕は科学が好きになったって父親に言いまして、無理やり私科学の道に進んだんです。化学の道へ進んだんです。で、大学も化学の大学に学部に入って、もうそこ卒業しました。だけどもね、その頃からだんだん心がやっぱり変わっていくんです。なぜかというと、それまでは夢と希望に満ちて、もうまあこの先何でもいいことがあるだろう、どうせノーベル賞もらえるだろうなんて、とんでもないことを考えたわけなんですよ。しかしながら、やはり人の、人生というのは必ず障害があり、思った通りにはいくわけがない、ね、10のことを願っていても必ずそれは7になり6になり5になり、そしてこの辺で我慢しなくてはいけないというところで、まあ落ち着くわけなんですが、若い時にはその夢があまりにも強いので、その挫折に耐えられないんですね。で、私は大学を出た時に、もうそれまで望んでいた夢がほぼ絶たれました。 まあ言ってみれば夢が望みが高すぎた感じですね、世界一の科学者になってノーベル賞なんて思ってたものがそんなもん全然話もない。それにまたその時も運が悪かったんです、京都大学のね化学の学会入ったんですが、普通のところだったらよかったんですが、私が入った学科がね特に偉い先生ばっかりいるところだったんです。私の能力の10倍ぐらい偉い人ばっかり。私の先輩の名前がね野寄先生という方ですよ、私大学で実験してましたが、その私が使ってた実験台というのは前には野寄先生が使ってた実験台で、私がその頃習ってた先生は檜山先生という直属の先生ですが、この先生はノーベル賞の候補です。今でも候補だからひょっとしたら将来出てもらえるかもしれない。そんな人に囲まれてたらね、とてもやっていけないですよ。この人本当に人間かしらと思うような頭の良い人たちばっかりで、まあそこでもう要するにボロボロにね挫折するわけです。でそんな時に何か私を救ってもらうものが、救ってくれるものはないかというと、結局回り回るんですね、仏教なんですよ。何のことない、最初から言ってよかったにと思いますが、やはりそこに行き着くまでの私はいろいろと回ってね、自分で選んで仏教に入ったというやっぱりその思いがあります。ただなんとなくな仏教のお坊さんになっちゃったっていうんじゃないんですね。それで初めて22歳にして大学で挫折をして初めて仏教というものに興味を持って、そして学科を変わって文学部に移って、そして仏教の勉強を始めたわけなんです。でそれもまた不純な動機でね、言ってりゃまあ寺ぐらいつねるだろうという本当に悪い心を持っていたわけです。ところが実際に仏教というものを本気で真剣に勉強し始めますと、これが実になんていうか私の心にスーッと入るんですね。そして、これは素晴らしい考え方だと。今までただ思ってたそんななんていうかおまじないをしてね、お賽銭チャリンとかそんなんじゃないんだと。これはとんでもなく深い私にとってはもうなくてはならん教えだということでだんだん気がついてきて、それでどんどんその仏教を遡っていくうちに、やはり一番大元のお釈迦様、釈迦という人がどれほど偉い人であったかということに思いがだんだんいきまして、それからまあ30年ぐらい仏教学者としてこうやってやってきましたけれども、今ではそのお釈迦様のなんていうか応援団長みたいになっちゃってねみんなに言ってんです。私は私の言葉は私が偉いから喋ってんじゃありませんと、これみんなお釈迦様の言葉を代わりに言ってるだけだから、私はただの応援団で、本当に偉いのはお釈迦様だからそのつもりで、私を拝んだってダメですよって言ってるんですよねで、そういうわけで、仏教のその教えの本当に素敵なことに私は惹かれて、今ではこういうふうに いろんなところへ呼ばれればどこへでも行って仏教のお話をさせていただくというふうにしています。とうとうテレビまで呼ばれちゃって、はい、ありがとうございました。もう本当にお恥ずかしいことでございまして、あれも本当はねテレビ1回25分ですけども、あれ撮影するのに1時間半ぐらい喋ってるんですよ。でそれを全部編集してね切ってねやってますけども、大変 NHK の人がなんていうかな、私の心と一つになって、みんな仏教が好きになっちゃってね、話聞いてるうちに、もう面白い、撮影してる間にテレビのカメラマンがね向こうでね私映しながら仏教っていいなとか言いながらね、ってなんかすごく嬉しかったですが、でそういうわけですので、今日は皆様方に、ここはまあ浄土真宗の寺院ですけれども、今日はちょっと浄土真宗よりも少し前の時代に遡りまして、私が皆さんに一番お伝えをしたい釈迦という人について、時間をいただきましてお話をしたいと思っております。それでですね、仏教はもちろん皆さんご存知の通りインドで生まれた宗教で、何年ぐらい前かご存知ですか？仏教ができたのは何年ぐらい前か。2500年、まずね、キリストさんが生まれたのは何ですか？こんな当たり前の話で、キリストさんが生まれてから数えてるのが西暦ですから2013年ぐらいですか。これがお釈迦さん、キリスト様、お釈迦様は2500年ですから、キリストより前です。イスラム教はそれよりもずっと新しいですから、世界の三大宗教と呼ばれている宗教の中で一番古いのは仏教です。 いいですか。で、場所はインド、今から2500年前。それで今から仏教のお話をしますが、しかし、私は皆さんに仏教の話をするときには必ず仏教よりも前の話をすることにしております。なぜならば、もしもお釈迦様のところから話を始めるとね、簡単ですよ、ちょっとやってみましょうか。お釈迦様から話を始めるとね、つまんない話の方から先に見せて、昔々2500年前インドにカピラ城というお城がありまして、そこの王様の息子として生まれたゴータマ・シッダルタという人がおられました。聞いたことあるでしょ。つまり王子様として生まれました。しかし毎日毎日贅沢三昧の暮らしをしているうちに、このゴータマさんはやがてそういう生活が本当の幸せではないということに気がつきました。なぜならば、生きていてどんなにお金があって肩書きがあって権力があっても、やはり人間は年を取って病気になって死ぬという運命からは絶対に逃れられないんだから、これは王様の位に就いたって幸せではないと、そう悩んで出家をしました。面白いですか。面白いでしょ。でも本当は面白くない理由は後で説明します。そして出家をしたお釈迦様は長い苦しい修行の末に菩提樹の下にお座りになってお悟りを開きました。そしてブッダと呼ばれるようになりました。つまり仏になられたわけですね。それからの後の約35年間は人々のためにその教えを説き広め、そして仏教という宗教を作って、そして静かにクシナガラという町でお亡くなりになりました。これが仏教。割と面白かったでしょ。でもね、これではこれだけ聞いたって何がダメなのかというと、仏教という宗教は何をどう考える宗教ですかということが全然伝わってこない。ただお釈迦様が宗教を作ったということしか伝わってまいりません。で、大事なのは、一番大事なのは、なぜその時にお釈迦様は仏教を作らなければならなかったのかという話です。さっきの話だとね、まるで趣味で作ったみたいですね。ちょっと作ってみようかなと思って作ったと。しかし本当はとんでもない話で、その土地の2500年前のインドでは仏教が必ずなくてはならない、お釈迦様は仏教を作らなくてはならない理由があったんです。で、それを知るためには何が必要かというと、仏教よりも前のことをちょっと知らなくてはいけない。わかります。だから私はいつも仏教の話はお釈迦様より前の時代から始めることにしています。で、少しその話をいたします。それからやがて仏教に入っていきましょうね。簡単でもないか、こんなお話です。インドの言葉でね、私インドの言葉を勉強してます。昔の古いサンスクリットという言葉を読むことはできますけれども、その言葉の中で例えばお父さんのことは何て言うかというとパートリって言います。お母さんのことはマートリって言います。兄弟のことはブラートリって言います。インドですよ、英語と一緒じゃない。これ不思議でしょ。このことに気がついたのは、実は今から200年ほど前の人が初めて気がついたんです。誰が気がついたかというと、その200年ぐらい前はインドという国を支配していたのはイギリスなんですよ。大英帝国が、ね、今から200年ぐらい前に植民地としてインドとかスリランカとかあの辺全部支配して統治してたんです。で、その時にね、イギリスは、イギリスって国はずるい国で、ここにイギリス人がいたら失礼ですけども、多分いないと思うんだけども、イギリスは植民地支配ということを世界でも最も、巧みに行った国です。そしてインドやスリランカなどを200年ぐらい前に全部植民地にしましたが、植民地にする意味は何かというと、ただ単にそれを支配して俺は偉いんだぞと言って威張るために植民地を作るわけではありません。植民地というのは必ず目的があります。それは何かというと、その国から儲けるということです。当たり前ですよね。植民地というのは自分の支配国だから、そこにいる国民をほとんどタダでこき使うことができます。それからその国にあるものを全部根こそに奪ってくることができます。日本も昔そういうひどいことをした過去がありますけれども、イギリスもそれをやった。